皆さんこんにちは。菊池由美のポッドキャスト、今日は4月24日です。昨日に引き続いて熊と森と人第4章から読みたいと思います。昨日まで読んだところは、この中学生と先生たちが頑張って頑張ってできるところまでやった、そして一旦会を解散したというところでした。さあ続きです。第4章、植物足す動物は森。動物は森に寄生しているのではなく、動物が森を作っているのです。知ってた？動物が森を作ってるんだって。私はその後一人で全国を回って理科教師の名にかけてこの問題について調べられるだけ調べました。東北から島根県までいくつかの県を訪れ、奥地で聞き取りをしました。どこへ行ってもお年寄りは、昔は熊どころか動物なんてまず何にも出てこなかったのに、この頃夜になるといっぱい動物が出てくると嘆いておられました。私は森のことを調べながらふとこんなことを考えました。日本はなぜこんなに豊かになれたのかと。それは私たちの祖先がつい最近まで広葉樹の自然の森を手つかずで奥地に残してくれたからです。この森からは一年中大量の水がこんこんと湧き出ていました。広葉樹の大量の落ち葉をくぐって森の中に一旦染み込んだ雨水は、何十年後かに湧き水として出てきます。その時はもはや元の雨水ではなく、滋養たっぷりの水になっており、この水を使って農業をすると農作物がよく育ちます。飲むととても美味しい水です。清らかなこの水は都市の水源となり、工業用水となって日本の工業を支え、海に流れていっては藻を育て豊かな漁場を作り、魚介類を増やしていたのです。もし日本の奥地を今のように行き過ぎた開発と人工林で荒らしたまま放っておけば、近い将来次々と森は崩壊し始め、かつて森を失った文明がすべて滅びたように、湧き水を失って全産業が衰退し、日本文明が滅びてしまうと私は思うようになりました。経済大国、軍事大国、文化大国、いろいろな大国があると思いますが、何よりも自然保護大国でなければ21世紀この国は生き残れないと私ははっきり確信を持つようになりました。次に私は、私たちが熊森と名付けた熊の住む原生林に入ってみました。こういう森は例外的にわずかに天井で残ってるだけです。そこは人間がほとんど入っていない森だということでした。人がほとんど入っていないのなら植物が密生しているのだろうと私は思ったのですが、中に入ってみると、まるで昨日植木屋さんが入ったように、大きな空間でいっぱいの綺麗な森でした。ブナやミズナラなどの落葉広葉樹の葉を通った日光が林床を照らし、森の中は緑の色の大きなドームで覆われたような明るい空間となっていました。この森には、名前も知らない樹木や下草が種々雑多に生えており、絵のような美しさでした。保水力は抜群で、あたり一面がしっとり湿っており、森のあちこちから清らかな水の雫が滴り落ちて、岩まで苔むしていました。これが本当の森なんだ。初めて見た熊森に、私は感動してしまいました。そして、この森を歩きながら、動物は森に寄生しているんじゃない。植物と動物は密接な共生関係になっていて、動物はこういう豊かな森を作っているのだと突然気がつきました。熊の通る大きな獣道は森に風を引き込みます。また熊は習性として高い木の枝を折りながら木の実を食べていくので、森に光を入れていきます。地域によって熊は杉の木の皮を剥ぐので、林業家に害獣として目の敵にされ、根絶を目指して現在も罠でどんどん捕殺されています。この 熊のカワハギ行為の目的は謎とされていますが、あまりにも多く植えられてしまった杉を森の生態系復元のために減らそうとしているのかもしれません。京都の亜州原生林を研究されている須原健二先生によると、その行為は将来いろいろな動物たちの冬眠穴になるウロを形成するために欠かせないものなのだそうです。これ以外にも獣たちはみんな土を耕して樹木の根っこの成長を助け、糞をまんべんなくばらまいて植物の肥料にしていきます。鳥は実をついばんではあちこちに種を落として次の世代の芽生えを作り、虫は花粉を運んでは受粉していきます。森というのは植物だけで成り立っているのではない、植物と動物とが両方揃わないと森は森にならないんだ、私は確信を持ちました。野生動物たちを滅ぼせばやがて日本から森は消えるでしょう。兵庫県から熊を滅ぼせば保水力抜群の最高に豊かな森を私たちはもう二度と手にすることができなくなります。延々と続く奥地の放置人工林の中へも入ってみました。外から見ると青々とした三角形の杉の木が整然と並び、本当に綺麗な緑の森でした。しかし一歩中に入ると真っ暗、林床には一年中日が差さず草一本生えていません。雨水で表土は流され、瓦礫がむき出しになっていました。どこまで行っても生き物の気配はなく、虫一匹いない絶望的な死の森でした。あちこちで土砂崩れが起きていました。人工林は除伐、枝打ち、間伐と人間が手を入れないと維持できない森です。日本中の森を経済性だけを考え杉の畑にして人間が管理しようとしたため、林野庁は膨大な人件費が捻出できず破綻してしまいました。その結果今広大な面積の人工林が放置されたままになっています。このままでは森が崩壊してしまう、取り返しがつかないことになる前に国を動かし、一刻も早く奥山自然林保全復元の流れを作らねばならない。しかし一人ではできません。行政がやらないなら他のところに手伝ってもらおうといろんな団体にお願いしました。しかしどこも取り組もうとはしてくれませんでした。1996年春には何人かの学者などと企画し、兵庫県の熊生息地で初集会を持つこともしました。でも熊問題を利用して利益を狙っている人たちに直前になって乗っ取られてしまい、私たちは深く傷つきました。本気で奥山保全に乗り出して野生動物たちの絶滅を止めてくれそうな人などどこにもいないことが分かりました。奥山水源域を失うという日本文明の基盤を揺るがす大変な事態が起きているのに、なぜ人も国も動かないんだ。悶々としている時、一冊の本に出会いました。岡島茂之著、アメリカの環境保護運動です。岩波新書から出てますね。私も持ってます。この本を読んで私は目から鱗が落ちました。今欧米では数十万人規模、100万人規模の大きな自然保護団体がいくつも育ち大活躍しています。そしてこれらの自然保護団体が実際に開発を止めたり自然を守ることに成功したりしています。私はこの本を読んでこの後進むべき道を見出したのです。誰もやらないのなら、第5章です。誰もやらないのなら、自然を守るのは動物の気持ちがわかる子どもたちや心優しき一般市民です。自然を守るのは行政でもない、学者でもない。こういう動物たちが滅びていくことに胸を痛めて 動物たちの気持ちになることができる子供たちや、名もなき心優しい一般国民なんだ。この人たちが集まって団体を作り、行政や学者と対立するのではなく、彼らを動かして日本の自然保護を進めていったらいいのだという結論に達しました。それで誰もやらないのなら私たちがそういう 大団体を日本に作ってやろうと、1999年春、日本熊森協会を立ち上げました。この時かつての教え子たちは大学生になっていました。私が声をかけると知事に直訴をした生徒たちを中心に帰ってきてくれ、先生いよいよやるんだねと言ってみんな大喜び。当協会のリーダーとなって先頭に立ち、活動を大展開させ始めました。一般の大人たちにも声をかけたので、数人の大人たちが胸が痛かったんですよと集まってきてくれました。熊だけの保護団体にするつもりはないのに、会の名前に熊の一字を入れたのは、熊の住む森が一番豊かであると分かったので、そういう一級の森を残してやろうと思ったのと、最大級である熊の生き残れる自然環境を保全することに成功すれば、それ以下の細々とした獣、鳥、魚、虫など全生物が自動的に生き残れることを知って、熊をシンボルにしようと思ったからです。まず最初に兵庫県内で熊を殺せという声の一番大きい町に出かけていき、その町のリーダーたちと長時間懇談しました。その後森を見せてもらいました。ごめんなさい、大変な惨状でした。雪国に植えられた人工林の杉、九州産です。人工林の杉が雪の重みに耐えかねて、お化けの森のように頂上まで倒れていました。一晩泊まり、夜民家の近くで懐中電灯を照らして辺りを見せてもらいました。昼間は動物の姿など全くなかったのに、夜はまるで動物園状態、いろんな動物の目があちこちでピカピカ光ってます。夜は銃で撃たれないのを知って、動物たちが農作物を狙って集まってきているのです。安い輸入用材に押されて、日本の林業は今や崩壊寸前。農業は動物たちに作物を食べられてしまい成り立たない。地元の人はとても困っておられました。国が杉を植えろと言った。国のせいや。国のせいでわしらこんな目に遭わされている。わしら泣き寝入りしかあらへん。と嘆かれました。私たちは提案しました。皆さん、奥地にもう一度動物の餌となるような実のなる木を植えませんか。そうしたら町のリーダーたちは目を輝かせて、そんなこと一回も考えてみたことなかった。そう言われたら、山に実のなる木がいっぱいあった時、動物なんて何も出てこなかったな。昔みたいに動物たちが山へ帰ってくれたら、わしらここでもう一回農業ができるようになるな、と目を細めて喜ばれました。でもその後肩をガクッと落とされ、やっぱりあかんわ、ここは過疎地で高齢化してる、そんなことする力もお金ももう残ってない、と言われました。それで私たちが、じゃあ私たち都会の者に手伝わせてくれませんか、と言ったのです。私たちは今学生ボランティアや市民ボランティアの力をどんどん投入して、動物たちに帰れる森を、地元の人々に安心を、との合言葉で、その地の自然植生と考えられる芝栗、水なら、クヌギ、コナラ、鬼ぐるみ、トチ、ブナなどの実のなる広葉樹の苗木を熊の生息地に次々と植え、いつか行政が動き出してくれることを期待しながら、動物の住める森を復元し始めました。和歌山県で私たちより一歩先に実のなる木の奥地職人を勧められていた元和歌山県鳥獣保護連絡会会長の東山昌丈先生には、当会顧問として随分いろいろ教えていただきました。 私たちはこのような植林活動を試行錯誤しながら展開し続けていますが、人間がたとえ逆立ちしても無数の動植物からなる最高に豊かな森は人間の手なので作れるものではありません。私たちは自然の生態系を復元するのにちょっと手を貸すだけで、無料で森作りをしてくる動物たちにあとは任せようと思っています。林業はもちろん大切な産業ですから、もっともっと国内林業が盛んになるように願ってます。そのために昔から私たちの祖先が言い伝えてきたように、奥山は自然林のまま保全し、植林は森の 2,3 割までに縮小させて持続可能な林業に戻すべきだと私たちは考えます。最近里山保全が叫ばれるようになった、なってきて喜んでいます。しかし里山が大事なら奥山はもっと大事ではないでしょうか。奥山は広大で日本文明を支えてきた森です。私たちの祖先はこういう奥山を最近まで本当に上手に手つかずで守ってきました。私たちは結論として、これからの自然保護は水も酸素も食料ももはや自分の町からは何一つ生み出せなくなっている都市の市民が立ち上がって、お金も力も出し都市の生命線である自然を残してくれている群舞の人たちに理解と協力を求め、保全のプロである自然保護団体にも入ってもらい、公共事業を導入して税金を使って進めていかなければできないと思っています。私たちはこの11年間県や地元の行政に出向き、また自費で何回も東京に行って、環境庁、今の環境省ですね、林野庁、国会議員の方たちに地元の人々と動物たちの双方の惨状を力の限り知らせ、対策を提案し続けてきました。1、杉、ヒノキの造林が行き過ぎて大変な害になっているので、拡大造林を即時中止する。2、全額公費による人工林の強度間伐を早急に開始する。光を森の中に入れ、まず草だけでも生やさなければならない。3、動物たちが山から出てきた農作物被害や養蜂箱被害が発生したと、その度に殺していたら野生動物たちは絶滅してしまう。公費でまず防除被害対策を人間側が取ること。4番、問題の根本解決のため動物たちが帰れる奥山紅葉樹林の保全復元に乗り出す。5、日本には現在狩猟も有害駆除もできない生域がないため、野生動物たちの保全が難しい状態にある。奥山を昔のように野生鳥獣の生域に戻すべきだ。6、特別天然記念物の日本カモシカは10万頭、一方クマはすでに1万頭を切ってるのに、所流と有害駆除で今もどんどん殺されている。絶滅を止めるために早急に天然記念物に指定すべきだ、などなどなど。兵庫県では今3までの取り組みが始まっています。私たちは本業の傍らボランティアとして実践自然保護団体日本熊森協会のリーダーとなり、睡眠時間を極限まで削って二足のわらじで必死に活動し、全国に奥山保全の緊急性を訴え続けてきました。先頭に立っているのは使命感にあふれた若者たちです。この後私たち大人は人間をはじめとする全ての生き物が生き残れるための自然環境を保全していく、こういう何よりも大切な仕事に取り組んでくれる若者を次々と育て、自然保護団体の活動を金銭の面から支えていく社会のシステムを作っていかなければならないと思っています。純粋で勇気あふれる日本熊森協会は提案型自然保護団体としてこの数年間随分各方面に大きな影響を与え続けてきたと自負していますが、現在の私たちのような小さなボランティア組織では 国を動かし、日本の森を守っていくことなどとてもできません。これからは仕事として、自然保護に携わる先住職員が何人も必要になってくるでしょう。最近は地球温暖化によって、大量発生した虫によって、森の中のどんぐり類の木々が大量枯死していくという恐ろしい事態が大発生してきています。日本の森を作ってきた動物たちは、ますます森で生きられなくなり、山から出てきては駆除されています。もっともっと貝を大きくしたい。日本の自然を守るには、日本にも一般市民による欧米並みの100万人規模の自然保護団体を作る必要があります。今日私の話を聞いてくださった皆さんが、理解や賛同だけにとどまらず、奥山保全や日本での大自然保護団体作りに何らかの形で寄与していただければ、こんなに嬉しいことはありません。今、私はこの活動をしてきて、本当に良かったと思っています。私は、おかしいと思うことに声を上げ、逃げずに行動してきました。おかげで胸を張って生きることができます。私の死がある時こんなことを教えてくれました。人間はね、自分以外のもののために生き始めた時から本当の人生が始まるんだよ。私はこの11年間、自分以外のもののために自分のすべてをかけてきました。そしてこの方が逃げていた時よりもずっと人生が楽しくて生き生きとしたものになることを知りました。これが本当の人生だったんだ。私に本当の人生を歩ませてくれた教え子たちに感謝しています。私は今、マザー・テレサの言葉に深く同感しています。愛は言葉ではなく行動である。はい、これはね、森山真理子会長、日本熊森協会の森山真理子さんね、これ先生だった人だよ。この森山真理子さんの講演を要約したんです。全国の皆さんへ、日本熊森協会は行動することによって絶望を希望に変えるところです。全くその通りよね。行動するとね、絶望が希望になるんだよ。知ってた、学君。特に日本に大自然保護団体を作り、共に日本に大自然保護団体を作り、日本の自然を守りませんか？ご連絡ください。ということで、私はですね、早速、森山さんにお手紙を書きました。それから、この本をですね、まず100冊、みんなに配ってみようと決めました。で、無理をしないでできることからやって、長く支援していきたいと思ってます。
あ、虫がいる。
虫がいるね。うん、虫は殺さないようで。おい。
虫は殺して、虫もする
。虫は森を作ってくれてんだよ。そういえばさ、そういえばさ、まなちゃんさ、最近ね、うちで蜂いなくなっちゃったでしょ。蜂。なんでか知ってる？去年まで蜂蜜取ってたでしょ、うち。日本ミツバチいたでしょ。あれね、この辺にいっぱい鉄塔が立ったでしょ。携帯電話の鉄塔、
うん、
携帯電話の鉄塔が立つとね、その電磁波でね、蜂はね、お家が分かんなくなっちゃうんだって。それでね、お家に帰れなくなって死んじゃうんだって。今ね、アメリカで大問題になってるんだよ。知ってた？それが日本でもね、起こってるの。だからね、携帯電話はね、減らさなきゃいけないし、もっと電磁波が出ないものを開発しなきゃいけないかもしれない。で、まあ、そんなことも起こってます。熊と森と人、いかがでしたでしょうか？私は、この本を読んでですね、本当に自分が初めて環境問題に目覚めて動き出した、今から何年も前ですね、1989年ぐらいのことですかね。まあ、1990年ぐらいの、あの頃のことを思い出しました。初心は大事です。初心はするべからずと言いますけれども、そのことを思い出させてくれた、この熊と森と人、感謝します。この本をたくさんの人に広げていきたいと思います。それではまた。